健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月のテーマは、私たちの体の進化とその働きと題してお話を伺っています。先週まではね、体の進化とその不思議と題してお話を伺っていたんですが、はい、今週そして来週とそれぞれの臓器とその役目についてお話を、ね、伺います。はい、まあ、体を構成しているもの、いろんな、ね、器官がありますけれども、どのように動いているんですか？
そうですね、まず心臓というものなんかはですね、
はい、
その体の外から取り込んだ、まあ、栄養分とかですね、あるいは酸素を吸収してですね、それで、まあ、働いてるわけですよね。
はい、
赤血球だとか白血球とか、まあ、血小板などのその血液っていうのは、まあ、人体のその血管の総延長の距離っていうのは、だいたい9万キロの長さがあると言われてますよね。
はい、
それで、まあ、そういう中をその酸素とか栄養分がぐるっと回ってですね、それで、まあ、生命を維持してるということなんですよね。
はあ、やっぱりこの血液の流れというのは非常に重要な役割を、ね、
ね、
果たしてますよね。はい、まあ、その血液の流れの中でも特に、ね、こう主なものといったら心臓だと思うんですが、
ですね、
心臓ってどんな役割を？
やっぱり心臓はポンプとしてですね、
はい、
その血液を送り出す役目をしているわけですね。
はい、
全身にポンプ、どんどんどんどんその血液を送ってですね、その中の、まあ、酸素とか栄養分とかを全身に送らないと生命が維持できないんですよね。だからそういう、まあ、ポンプの役割を果たしているのが心臓ですよね。
はい、
で、まあ、血液の、まあ、そういう旅、旅って言われている、まあ、血液の旅の出発点は、言われているのは、まあ、心臓が一番最初の臓器だと。
はい、
で、もちろんその後、肺から、まあ、肺静脈っていうのを通ってですね、心臓に、まあ、そういう使われた血液が、ものが運んで、また、戻ってくるわけですよね。
はい、
まあ、心臓っていうのは、大体大きさは、握り拳ぐらいの大きさだと言われてるんですよね。はい、で、その中を、ま、4つの部屋に分かれてまして、それが、ま、それぞれ役割を、入ってくるとこ、出るところとか、いろいろ、そういう役割を果たしてるわけですよね。
はい、
で、この、心臓っていうのが、その、動脈を送り、要するに血液を送り出すですね、原動力は、その、心臓の実は、カビを作っている筋肉というのが非常に重要な役割なんですね。
はい、
これが、ま、収縮しているわけなんですけど、これが、ま、死ぬまで、もう、生まれてから、赤ん坊に、胎児の時からですね、心臓がずっと動き続けて、死ぬまで動いてるっていうのが、この心臓の、収縮なんですよね。
はい。まあ、この血液の流れの中で、心臓の後はこう肺を通るとね、
そうですね、
おっしゃいましたけれども、この肺って、どんな役割を果たしているんですか？
は
い、
これは全身使われていろんな栄養分とか酸素とかをぐっと回って、最後に二酸化炭素、いらないものですから二酸化炭素っていうのをそのまた戻ってくるんですよね、血液の中に入って、
はい、
それをまた今度はその二酸化炭素をまた酸素に置き換えるのが今度肺なんですよね。
うん、
そのために一旦心臓に戻って、今度は肺にその二酸化炭素の入っている血液を送って、今度肺ではそれをまた酸素に置き換えて心臓に置き換えてくるという、そういう働きをしてるんですよね。
はい、
で、それが、まあ、その、気管、肺のところには気管支っていうのがありまして、その肺の中で非常にたくさん枝分かれをしてですね、その先端に小さな袋がついてるんですよね。これが、その肺胞という袋がありまして、
はい、
これ大体、両方の肺で、肺が2つありましてですね、で、両方合わせたら約、肺の袋が約3億個あるんですよね。
そんなにあるんですか？
ええ。この中にそういう、まあ、気管とか気管支を通って空気が、その酸素と、そういう二酸化炭素をその中でうまく、その入れ替えてですね、それで、酸素をまたそこに心臓に送り返してですね、それまた全身に送るという、そういう働きをしているのが肺胞なんですよね。
はい。さあ、ここまでは、血液の流れについて、心臓、肺とね、
はい、
お話を伺ってきたんですけれども、次の流れは、この食べ物の流れ。
そうですね。
口から吸収された食べ物、
はい、
体の中でどのように消化されていくんでしょうか。
はい。口から、まあ、摂取した食べ物っていうのは、食道を通過して、胃で、まあ、咀嚼されて、それから腸に送られて、そこから吸収されて、それでが、肝臓に送られても代謝するという流れになるんですけど、
はい、
その、口の中ではですね、唾液っていうのがありますよね。で、唾液が、と食べ物とか混ざってですね、でんぷんとか麦芽糖に変化するっていう、そういう作用がありまして、
はい、
で、胃の中では、ペプシンとか胃液なんかによって、タンパク質を分解すると。で、そこから、腸に送られると腸の中にはまたアミダーゼとかですね、別の酵素がありまして、
はい、
それはまあ、胆汁とか水液っていうものがあるんですけど、これはまあ、脂肪だとか、糖分なんかを分解するわけですよね。
はい、
で、吸収された後は、今度は肝臓に行って代謝されるわけですよね。
はい。 この肝臓もね、化学工場なんてね、言われたりしますけれどもね。
その、まあ、肝臓に運ばれたですね、肝臓に、その、まあ、小腸から吸収されて、肝臓に送られたものっていうのは、まあ、栄養分の中では、例えば糖分とかですね、それはブドウ糖に蓄えられますし、それを、まあ、つなぎ合わせてグリコーゲンとして貯蔵されるわけですよね。で、アミノ酸の多くっていうのは、そのまま、まあ、全身に運ばれる、もしくは、その、一部は肝細胞に取り込まれて、再び、まあ、タンパク質なんかを作るんですけど、まあ、こういう流れもありますし、あるいは、脂肪なんかは、まあ、エネルギーとして使ったりですね。あとは、まあ、コレステロールという原料に使うわけですね。で、コレステロールってのは別に全部が悪いわけじゃなくて、いろんな細胞の膜を作ったりですね、ホルモンを作ったり、そういう材料にもなるわけですよね。
ということで、今日は血液の流れ、そして食べ物の流れについてね、お話を伺いました。お話は、北陸大学薬学部教授、中川輝明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。